おはようございます。前回までくも膜下出血と脳出血について話をしてきました。で、今回からは脳梗塞の話をしていきます。これらはひっくるめて脳卒中なんていうまとめ方もあるんですけども、やっぱり全然中身が違います。特に脳梗塞はですね、圧倒的にややこしい、一番覚えることが多いです。脳出血やくも膜下出血は案外覚えることが少なくてシンプルで、正直前回まで話した内容ぐらいをですね、理解していればなんとなくでもですね、診療に困らないことが多いです。反対に脳梗塞は難しい分、いろんな診療ミスだったりとかですね、見逃しとかが発生しやすいですので、そういう難しいよっていう話を今日はしていきます。で、その脳梗塞が難しい理由はですね、おおむね二つあってですね、一つ目が診断が難しいっていう点。で、二つ目がですね、治療のバリエーションが他の脳出血とかに比べると多いっていうのが難しいポイントになります。で、まず診断が難しいっていう点について解説していきます。で、これはもう画像検査がですね、画像検査の検出力がどのぐらいあるかっていうのが一番関わっています。脳出血とかだと、もう CT 検査してしまったらですね、まあ基本的には視力、出血が見えますので、見逃してほとんど CT さえ撮ってしまえばないんですよね。脳出血とか、くも膜下出血、脳出血系はですね、CT で画像診断が簡単にできる。で、かつ日本は CT の普及台数がですね、ちょっと異常なぐらい多いですので、研修医の先生が研修するような病院で CT がないなんてことはまずないと思いますし、当直中とかでも、時間外とかでもですね、CT って本当にバンバン取れちゃいますので、まあ、そういう点でも、心理的な行き違いが医者の中でも低いので、簡単に CT を取って CT で診断できてしまいます。それに比べて脳梗塞はですね、CT とかで診断できる可能性というのはそこまで高くなくて、もちろん RCT サインだったりとかですね、まあ、CT の旧跡であっても、ローデンシティエリアっていうのが見えたりすることはもちろんあるんですけども、ただ、そうやって診断できることの方が稀とまでは言わないので、まあ半々ぐらいで、基本的には MRI 検査が必要になってきます。ただ、MRI 検査の方はですね、CT 検査ほどバンバン取れるっていうことはないと思いますので、その辺が脳梗塞の診断を難しくしている一つ理由になってきます。加えて MRI 検査の方はですね、体内に MRI 取れない金属が入ってて、取れない人がいたりだとかですね、そういうのもありますので、ちょっと敷居が医者の中でも心理的に上がったりしますし、また MRI 検査の方が当然脳の中はしっかり見ることができるんですけども、いろんなこう取り方があったりとかしてですね、それをちゃんと理解してないと、読むこと自体に苦手意識、読影自体に苦手意識がついたりとか、そういう医者の、能力としての問題っていうので診断ができなかったりっていうのも増えてきます。CT はその点、基本的には一つの画像条件を変更しているぐらいの話で、ほとんど一つの画像を見ているだけっていう形になりますので、そういう問題も少ないっていう違いもあります。で、また加えて厄介なことにですね、脳梗塞はですね、MRI の診断精度が当然 100% ではない。まあもちろんどんな検査でも診断精度 100% というのはありえないんですけども、ただ、MRI は、脳梗塞に対する MRI はですね、案外、本当に脳梗塞でも MRI でわからないことっていうのは結構頻繁に遭遇します。特に MRI で映らないのは、まあ起きたばっかりの脳梗塞だとかですね、あと小さすぎる脳梗塞とかに関しては映らないことが結構よくあります。また別の回で話しますけども、まあ、特によく見逃されるのがですね、脳幹あたりのちっちゃい脳梗塞の場合だと、MRI とか CT って全部スライスアーツっていうのが当然あるわけなんですけども、そのスライスアーツの間に収まってしまうぐらいの脳梗塞がですね、運悪くこう、切るところによっては真ん中、そのスライスアーツの真ん中に入ってしまって、ちょうどその脳梗塞のところは見えないとかいう、こういう事例って結構あるんですよね。なんで MRI 検査って脳梗塞、100% 診断できる検査ではないっていうのも、ちょっと、知っておかなければならないボトムネックになってきます。こんな感じで脳梗塞は診断が難しい。まあ、特に画像診断が難しいっていうのが一つ理由になります。で、二つ目が治療のバリエーションが大きいっていう話ですね。脳梗塞の治療というとですね、抗血小板薬だったりとか、抗凝固薬だったりとかっていう、まず小さらさらにする薬っていうのを使うわけなんですけども、そういうのが急性期とかでですね、 薬使うときに、まあ、すごいたくさん種類があって、そもそも内服系の薬でいくのか、まあ、常駐みたいな薬もあるので、そういうので使っていくのかとかですね。あと、エダラボン、ラジカットって言われるような、そういう薬使うかどうかとか、まあ、その脳浮腫を軽減させたりとか、頭蓋内圧を低下させたりする薬とかですね。まあ、そういう薬を使うかどうかっていうのも結構、エキスパートオピニオン的な感じで選択肢がたくさんあって、研修医の先生が脳梗塞って診断して入院させるときにですね、じゃあどの治療を入れておこうかっていうときのバリエーションがかなりありますので、まあ、そういうところが一個一個の治療を理解してないといけないっていう点で難しいところになってきます。で、また治療でもう一個難しいのはですね、脳梗塞の場合は、まあ、当然また再発というか、いつか同じ脳梗塞を起こす可能性がありますので、その後、予防的治療として、抗血小板薬か、抗凝固薬とかを使っていくことがほとんどです。で、ただ、その抗血小板薬にもいろんな種類があったりとかですね、まあ、そもそも抗血小板薬と抗凝固薬のどっちをするかっていうのが、心原性の塞栓みたいな塞栓系なのか、それとも動脈硬化性、アテローム性の脳梗塞なのかによって全然変わってきます。つまりこの発症機序の見極めっていうのが予防の抗血栓化治療には必要になってくるわけですね。なのでその抗血栓化薬を選ぶためにもですね、脳梗塞の理解が結構必要で、で、患者さん一人一人の病態を予測しなければならないっていう難しさが生じてきます。こういった治療バリエーションが大きいっていうのも一つ脳梗塞の難しさっていうのを出しているところになって、まあ、その言った画像診断が難しいっていうのと治療のバリエーションが大きいっていうのが脳梗塞の難しい点かなと個人的には思います。まあ、もちろん他にもですね、脳梗塞って結構症状が多彩で、臨床像のですね、バリエーション、症状とかの、バリエーションが大きいっていうのもちょっと難しいところになったりだとか、あとこれもそのうち話しますけども、脳梗塞の中には特殊例というかですね、まあ、椎骨脳底動脈解離っていう病気とか、ワレンベルクとかですね、まあ、国家試験とかによく出るような、そういう、病気とかもあったりとかしてですね、まあ、特殊例みたいな、そういうバリエーションもあるので、そういうのも知ってないと結構、診断見落としにつながったりとか、対応法が異なったりして、まあ、また難しかったりしますので、そういうバリエーションが大きいっていうのもあるはあるんですけども、ただまあ一つ、というか二つ、研修の先生たちの脳梗塞の難しさで知っててもらいたいこととしては、今回言ったような、画像診断が難しいっていうことと、治療のバリエーションが大きいということを理解しておいてもらうといいかなと思いましたので、まあ、こんな話を最初にしました。まあ、そういった前提の上でですね、次回からは脳梗塞の診療の上で知っておいてもらうべき知識だったりとか、まあ、理解を促進するための、まあ、話っていうのを進めていきますので、よろしくお願いします。